聖書箇所、ヨハネの福音書4章4節から30節。しかし、サマリアを通って行かなければならなかった。それでイエスは、ヤコブがその子ヨセフに与えた土地に近い、スカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅の疲れからか、その井戸の傍らにただ座っておられた。時はおよそ第 6の時であった。一人のサマリアの女が水を汲みに来た。イエスは彼女に、私 に水を飲ませてくださいと言われた。弟子たちは食物を買いに町へ出かけられていた。そのサマリアの女は言った。あなたはユダヤ人なのにどうしてサマリアの女の私にの飲み水をお求めになるのですか。ユダヤ人はサマリア人と付き合いをしなかったのである。イエスは答えられた。もしあなたが神の賜物を知り、また水を飲ませてくださいとあなたに言っているのが誰なのかを知っていたなら、あなたの方からその人に求めていたでしょう。そうしてその人はあなたに生ける水を与えたことでしょう。その女は言った。主よ、あなたは汲むものを持っておられませんし、この井戸は深いのです。その生ける水をどこから手に入れられるのでしょうか。あなたは私たちの父ヤコブより偉いのですでしょうか。ヤコブは私たちにこの井戸をくださって、彼自身もその子たちも家畜もこの井戸から飲みました。イエスは答えられた。この水を飲む者は皆また乾きます。しかし、私が与える水を飲む者はいつまでも決して乾くことがありません。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ます。彼女はイエスに言った。主よ、私が乾くことのないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水を私にください。イエスは彼女に言われた。行ってあなたの夫をここに呼んできなさい。彼女は答えた。私には夫がいません。イエスは言われた。自分には夫がいないと言ったことはその通りです。あなたには夫が5人いましたが、今一緒にいるのは夫ではないのですから。あなたは本当のことを言いました。彼女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。私たちの先祖はこの山で礼拝しましたが、あなた方は礼拝すべき場所はエルサレムであると言っています。イエスは彼女に言われた。女の人よ、私を信じなさい。この山でもなくエルサレムでもないところで、あなた方父を礼拝する時が来ます。救いはユダヤ人から出るのですから、私たちは知って礼拝していますが、あなた方は知らないで礼拝しています。しかし、まことの礼拝者たちが、御霊とまことによって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人たちをご自分を礼拝する者として求めておられるのです。女はイエスに言った。私はキリストと言われるメシアが来られることを知っています。その方が来られるとき、一切のことを私たちに知らせてくれるでしょう。イエスは言われた。あなたの話しているこの私がそれです。その時弟子たちが戻ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを見て驚いた。だが何を求めておいでですか？なぜ彼女と話しておられるのですかという人は誰もいなかった。来てみてください。彼女は自分の水瓶を置いたまま町へ出て行き人々に言った。来てみてください。私がしたことをすべて私に話した人がいます。もしかするとこの方はキリストなのでしょうか。そこで人々は町を出てイエスのもとにやってきた。
それではこれから荒川先生にメッセージをお願いします。
おはようございます。今日は最初に荒井さんの長い文章を読んだことでありがとうございます。でも本当にストーリーは短くにすることは難しいだから、本当にこれいいと思った。では おはようございます。本日集まってくださりありがとうございます。皆さんにお会いできていつも嬉しいと思います。私のためにも祈ってくださりありがとうございます。私は聖書やイエス様の生涯について学ぶことが大好きですが、聖教が書くことは特に人前で聖教を伝えることはやはり苦手だと感じています。それが皆さんの祈りの感謝している多くの理由の一つです。聖霊様がこの時間を持ちて神様の信仰の歩みやイエス様と聖書への理解を深めうる励ましとなりますようにお祈りします。本日はヨハネによる福音書第4章サマリアの女の物語を取り上げます。これは私のお気に入りの物語の一つで、仲良し教会でこの箇所について説教するのは今回で3回目になります。聖書の物語について私が感じていることに一つは、そこには一つのメッセージだけが込まれているわけではないということです。物語とじっくり向き合って誠のに理解しよと心をかけてたら、読み旅に新たに気づきを得ることができます。さらに多くの聖書学者たちが研究を続けていて、聖書の本文について新たな理解を導き出しています。この物語には聖教にふさわしい側面が他にもありますが、それについてはまだ別の機会にしたいと思います。今日は私たちにとっては少し難しいと思われるかもしれないことについてお話ししますが、福音書の著者がこの箇所を記した時は、これらの教えは極めて重要な意味を持っていたと思います。ところで皆さんはどのような物語が好きですか？推理小説はお好きですか？それとも歴史ものでしょうか？ SF やあるいは素敵なロマンス物語でしょうか？先月はハッピーエンドについてお話ししました。ハッピーエンドが好きですか？私個人としては、あがないの物語が好きです。あがないの物語も一種のハッピーエンドですが、そこに登場人物たちを完全に飲み込みかない苦労や試練が存在します。しかし、その試練があったからこそ、登場人物たちは素晴らしい状況にたどり着いて、ハッピーエンドを迎えることができるのです。ある意味、良い結末があるからこそ、それらの試練を新たな視点から捉えることができるのです。多くのハッピーエンドの物語よりも楽観的であると同時により現実的であるように思います。今日の物語もまさに贖い物語だと思います。その女性は恥と苦しみに満ちた人生を送っていましたが、イエス様の中に彼女を見下すことなく、より良い人生へと導いてくださる方を見出したのです。聖書には彼女の名前を知らされていませんが、初期の教会では名前が伝えられています。彼女、絵があります。でも忘れちゃったか。 はい。あ、いいです。一はまだで大丈夫です。はい。聖書には彼女の名前は知らされていませんが、初期の教会では名前が伝えられています。人々は彼女をフォティニと呼び、正教会では聖人の一人として数えられています。彼女は初期教会の女性使徒の一人として知られていて、その評判では男性使徒たちよりも多くの人々を信仰へと導いたと言われています。また彼女はネロ皇帝の娘をキリスト教へと導いたとも言われています。彼女は殉教の地を遂げた井戸の底に閉じ込められて火事されました。これらすべては興味深い物語ですが、何が真実で何かそうではないのか、私はわかりません。小説を読んだり、映画を見始めたりするとき、大抵は読み始めて数分以内にそれがどのような物語なのかがわかりますね。例えば、最初のシーンに宇宙船が出てくれば、それが SF 物語であることはほぼ間違いないでしょう。冗談はさせておき、今日は私たちが話題にしている物語がどのようなものかお分かりでしょうか。この物語の登場の読者にとっては、今日の私たちにとって最初のシーンに宇宙船が登場することと同じくぐらい当然のことだったように聞きました。話を進める前にお祈りを捧げましょう。天の父なる神様、今日私たちをこの場に招きくださり、感謝いたします。私たちに受け継がれてきたすべての物語に感謝いたします。この一つの物語を深く見つめるにあたり、主よ、私たちがあなたをよりはっきりと見て、より深く知ることができますように導いてください。イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。アメン。次のスライドで栗原さん。はい、これです。私はこの箇所について、現代の聖書学者たちが行っている議論を本当に楽しみました。聖書の本文と私がかつてこの物語を見ていたとの違う見方で捉えさせてくれるユダヤの歴史的、文化的背景の両方から導かれた理由がとっても気に入っています。この物語が単にサマリアの女のための贖いの物語にとどまらず、はるかに深くより意味のあるものであることを教えてくれたのは、まさにこれらの学者たちなのです。では、これら一体どのような物語のでしょうか。この物語がロマンス物語だと気づかれましたか。もしそう思われたら、その通りです。それを示すところはどこにあるでしょうか。そうですね。井戸のそばに一人の男性と一人の女性がいるというところです。まあ、私たちにはそれほどはっきりわからないかもしれませんが、そしてこれはイエス様の物語ですから、この物語が結婚式で終わるというわけではありません。 ある意味ではそうない、そうなのですか。その点については後で触れます。旧約聖書を読み進めていくと、井戸を舞台にして物語がいくつか際立っています。アブラハムは息子のイザクの妻を探すために商人が現れました。その商人は井戸と将来の妻となり、リベカに出会いました。ヤコブ、後のイスラエルと呼ばれます。もう井戸で妻のラケルと出会いました。モーセも井戸で妻のチポラと出会いました。これだけでも井戸が結婚式を予告する重要なイメージであることがわかります。ユダヤ教やキリスト教の結婚式においても、井戸は今でもよく使われるイメージですが、その理由を誰かが説明しているの、起きたことはありません。どうも今になったその理由が分かった気がしています。この出会いがヤコブの意図と起こっていることに気づきましたが、妻のラケルと出会ったの同じ井戸ではありませんが、ヤコブとその家族が掘った井戸です。これらすべての物語において、男性たちは非常に荒涼として、おそらく砂漠のような土地を長く旅をした。ついに井戸にたどり着く姿が見られます。ですから井戸は単なる飾りとしてあるわけではありません。実際、アブラハムの商人は、選ばれた花嫁と出会ったこのようなシンプルな方法で彼女を知ることができるように、具体的に祈っています。彼が彼女に井戸から水を汲んできてほしいと頼むと、彼女は彼のために水を汲むことを同意していただきしてな。同意しただけでなく、旅の途中で連れてきた全部の老婆たちにも水を飲ませてあげると申してくれました。リベカはまさにそうしました。実際、ヤコブのために、ラケルも、モセのために、チポラも、同じように振る舞いました。これはその文化において、最も重要な美徳でした。深いもてなしの心の哀れです。さて、今日の物語には、長い旅路で疲れ果てた男性が登場して、井戸のそばで出会って彼女は、女性には、水を頼みます。その場面はうまく描かれています。そうはいえ、イエス様は先に挙げた二つの物語に見られるような花嫁探しをしているわけではありません。モーセは実際にはリポから逃げていただけで花嫁を探していたわけではありません。その話についてはまる別の機会に詳しくお話ししましょう。ですから、今日の物語は少し違いますが、このように絵が描かれたのには深い理由があると思います。栗原さん、次。はい。それでは、物語そのものに戻りましょう。イエス様と弟子たちはガリラヤへ向こう旅の途中でサマリアを取らなければなりませんでした。これは4節で地図を見てみましょう。 彼は以前、洗礼ヨハン、者ヨハナがその地で伝道を行いので、ヨルダン川の近くにいました。これは元エリコのちょっと地下の方です。そう、こういうらしいのところです。そして北にあるガリラヤの向かっていたのです。しかしサマリア人との関係があるのために、そう、ちょっと見えるんですけど、そう、イエス様の弟子はここにいたら、これはサマリアの地方で、これはガリラヤの地方で、だからイエス様の弟子たちはそこに始めたことで、北の方に行ったことにしたいんです。はい。しかしサマリア人との関係があるためにユダヤ人たちはサマリア人の領土に入ることを何としても避けようとしていました。サマリア人を避けるためだけに旅に期間を数日長くするのさえ意図われなかったのです。付け加えると彼らがガリラヤへ向かうために沿った道は悪名高い危険な道でした。むしろサマリアを通った方が安全だったかもしれません。それはひとまず脇において、なぜ彼らがサマリアを通られなければならなかったのか不思議に思わざるを得ません。もしかすると、イエス様にはあるサマリア人の女性との神様から定められて出会いが待っていたのかもしれません。わかりませんが、それは興味深い推測です。さて、なぜユダヤ人たちはサマリア人を避けて嫌っていたのでしょうか。福音書の勝者は短い説明をしていますが、そのすべては旧約聖書に記されています。旧約聖書の名書を用いるとユダヤとイスラエルの両国はアシリア人とバビロンの人に打ち取られました。当時の一般的な慣習として家族や町の人々全員が強制的に連行されて他の土地にまた定住させられました。それによって彼は自分たちの土地や文化から引き離されて、その時代で特に重要なこととして、自分たちの神々からも引き離されてしまったのためです。ユダヤ人の役人たちがイエルサレムへの帰国を許されたとき、彼らは一部のユダヤ人がまだそこに住んでいた一方で、他の土地から連れて来られた人々もそこに住まわれていたことに気づきました。つまり、指導者たちが戻ってきた時点でそこに住んでいた人々は、もう早い純潔のユダヤ人ではないし、神様への礼拝においても純粋ではなかったのです。純潔に非常にこだわる指導者たちは、そのような準備を強制して彼らが再決しようなとしていたイスラエルサレムの一員となることを許しませんでした。そのため、ユダヤ人たちはこのような人々を文化的に更新的な混血者だとみなしていました。この時から、イエス様がサマリアと取らざるを得なくなった 数百年の間、両者の関係は改善されることはありませんでした。はい、水産すぎ、はい。イエス様はサマリア人のオーナーに水を求めました。彼女は驚きました。ユダヤ人とサマリア人は互いに話をすることはありません。ユダヤ人とサマリア人は同じ食器を共有することもありません。また、貧困法制な男性はすでに自分の親しい仲間として受け入れられている女性以外とは話をすることはありません。これはすべて極めて異例なことでした。さらに彼女が自分の社会においてさえ、社会的に受け入れられる一員ではない種類の女性であることを示す証拠がいくつか見られます。井戸へ行くことは日常生活に必ず必要なことで、町の女性たちにとっては社交の場でもありました。しかし彼女たちは日中暑い中に重い水がめを運ぶのを避けるために涼しい時間帯にやってくるのか連れでした。それなのに彼女は水がめを持って真昼に一人で水を汲みに来ていたのです。この箇所の後半で彼女の婚姻状況について知ることになります。結婚では厳格な定説を重んじる社会において、離婚は女性にとっては決して名誉なことではありません。どのような理由があっても、夫を多く持つことは恥とされるのです。このような結婚歴を持つ人物がこの時代、この文化において社会的に受け入れられる一員であるはずかありません。彼女はこの恥によって社会から切り離された女性なのです。この箇所についてこれ以外の解釈はここに書かれている内容に対して敬意を払ったものとはとって思えません。彼女の物語の詳しいことは推測するしかありませんが、彼女が恥に重荷を背負っていることは明らかであるように思われます。イエス様が水を飲ませてほしいと頼んだことに対し、彼女はイエス様に反論します。これは身分の高い知らぬ男性と接する女性には、うちょ期待されない行動です。しかし、イエス様は彼女に水を差し出すことで答えます。もっともイエス様が意味する水は彼女が井戸の底から汲み上がられるような水では違います。彼女はイエス様が何を提供しようとしているのか完全に理解していませんが、イエス様が単に水について話しているわけではないことを指しています。彼女はユダヤ人とサマリア人の対立という確信に触れて、おそらくイエス様がサマリア人がユダヤ人の対して抱いているとされる見解に従って尊大な代を取っているのだと考えてでしょう。イエス様は彼女を渇きから解放する特別な水 を提供すると告げます。彼女は以前として完全には理解できていませんが、興味をそそられました。そこでイエス様は彼女の夫について尋ねられました。これは大きな変化だと思われるかもしれませんが、イエス様は時に非常に率直なかったです。これはおそらく現代の私たちを考えるほどだ、ほど大きな転換ではないのでしょう。今日のサマリアの女の物語にとってサマリアの歴史のおけるもう一つの重要な点があります。エルサレム周辺の土地に移住させられた他の人々を覚えていますか？彼らは故郷の神々を怒らせるリスクを犯したくなったために自分たちの文化や神々を連れてきて崇拝し続きました。もちろん地元の神を怒らせることも避けたかったのでユダヤ人の神も崇拝しようとしたのです。おそらく彼女は彼らはどの神からでも祝福を受けられるのではあればその神を崇拝するかあるいはいくつの神を崇拝するかはさほど重要ではないと考えていたのでしょう。ここで少し計算をしてみましょう。これらのサマリア人たちは何人の神を崇拝していたでしょうか？答えは5つで、地元のイスラエルの神を加えた6つです。この数字はどこか聞き覚えがありませんか？これは18節で。これらの数字は明らかにその女性の生活と深く関わっていました。彼女は自分が話している相手が預言者であり、神からの示しによってしか知り得ない情報を与えてくれていることに気づいたのです。しかし、この情報は彼女だけにあってはまるのではなく、すべてのサマリア人にあたってはまるものでした。では、なぜ神々の数や音の数が議論のもとになるのでしょうか。旧約聖書を深く学んだ人なら誰でも、イスラエルの神様が絶えずユダヤ人を花嫁と呼んでいることをご存知でしょう。その神様とユダヤ人の間には本質的に二人を結びつける結婚の契約のようなものがありました。神様は繰り返し彼らにはただ一人の神様だけを拝めるべきだとつけていたのです。正直なところ、このことは私の心の深く突き去ります。カナダの社会や日本の社会、そしてその今日の世界を眺めてみると、もしイエス様がこのような井戸のそばに私たちの元に来られたとしたら、私たちには何人の夫がいるとおっしゃるでしょうか。私たちが本来神様に頼るべきことを他の人や他のものに期待してきたことが一体何度あったでしょうか。考えさせられることです。 栗原さん、はい、もう大丈夫です。神様の花嫁と神様との人々との契約の重要性を理解する助けとなることを願って、旧約聖書の箇所を一つを見てみましょう。これで皆の前にだから一緒に読みましょう。見よ、この日が来る。主の日、その日、私はイスラエルの家と、ユダの家と間に契約を結ぶ。その契約は、私が彼らの先祖の手を握って、エジプトの国から連れ出して、彼らを結んで契約のように。私は彼らの主であったのに、彼らは私の契約を破ってしまった。主の末、彼らの自分の後、私のイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の末、私は私の立法を彼らの内に置いて、彼らの心にこれを吐き示す。私は彼らの神となり、彼は私の民となります。そのようにして人々は死を知っておいて、互いに教えることに隠して、
彼らが身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し、彼らの罪を二度と踏み出さないからだ。
はい、ありがとうございます。32節では、神様が持ちておられる夫と妻の比喩がはっきりと見て取れます。この箇所は契約についても明確に語っていますので、ここで少しそのことについてお話したいと思います。旧約聖書における契約の重要性を考えると、この説明は奥の点で不十分ですが、簡単に触れてみましょう。栗原さん、次のお願いします。はい、創世紀の創造の物語にさかのぼろと契約関係の兆しが見え始めます。神様はご自身の姿に似せて男と女を作り、彼らに生き物に名前を付けることで周囲の世界を秩序立てる手助けをする能力を与えられました。また神は恐られた。さあ人を作ろう。我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、海の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を掘るすべてのものを支配するように。神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女のとに彼らを創造されました。神は彼らを祝福された。神は彼らに恐られた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を掘すべっての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は戦地の上にあって種を持つすべての草と種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また地のすべての獣、空のすべての鳥、地を掘るすべてのもので、命の息のあるもののために、食物としてすべての緑の草を与える。そのようになった。これは創世記1章26節30節までに。 これが具体的に何を意味するかについては様々な見解がありますが、私は多くの現代の学者と同様にこれを他のすべての生き物の中で人間が神様の地上における代表者となることだと捉えています。しかし、その男と女は神様と協力しようとする代わりに神様にとって頼ると思える順番を選んで、神様は彼らをエデンの園から通報しました。これこそがある契約を対する最初の裏切りであった。最初の罪と呼ばれるものです。その以来、この出来事は永遠に人類の生活に影を落とすこととなりました。その後、神様はノアとその家族、そして彼らのと共にいたすべての動物を洪水から追い出された後、ノアと契約を結ばれました。神は二度と同じ方法で世界を滅ぼさることないと約束されました。ノアとその家庭に求められたのは、衣を設けて人類の血筋を絶やさないことだけでした。ですから、この契約は神様が条件を設定して責任も負うという点で、ある意味一般的なもののように思われます。アブラハムも神様と契約を結びましたが、この時は疑いの余地がないように契約を嘲笑するイメージや表現や明確にも売り込まれています。神様はアブラハムの家族を祝福し、彼の子孫を空の星のような数えきれないほど多くすると約束されました。ここでもアブラハムには子供がいなかったため、契約を守る責任は神様に委ねられていたのです。モーセはこの頃にはすでに体制にとなっていたイスラエルの民をエジプトから導いて荒野へと向かわせました。そこで神様は民と契約を結び、彼らを一つの国民として形作られました。ここで民は自分たちが契約の一員であることを示すために、神様から与えられた規則や生活様式を守ることを求められました。旧約聖書は彼らがこの点で絶えず失敗していた様子を描いています。神様はこの契約に従うならば、神様が与える地で豊かに暮らせるようになるとおっしゃいました。神様の道に従わないことは、その地からの追放を意味することになります。結局、彼らはその地から追放されてしまいました。この追放が起きている時期こそが、エルミア書のこの箇所の舞台となる時代です。しかし、エレミアは彼らに希望を提示しています。新しく異なる契約への希望です。神様は古い契約における失敗を許して、 彼らの心に書き記される新しい契約を与えてくださるのです。この箇所が語っているのはイエス様のと聖書のことです。またこの箇所はエルサレムの神殿やイエス様がヨハネによる福音書4章23節と24節で言及しているサメリア人が礼拝に持ちていた山を越えて聖霊による礼拝を可能するにする働きを先に表していると思います。福音書の後半で勝者は生きる水が聖霊と水結びついていることを明確に述べています。これはまた別の聖教の題材となります。それはまた別の機会を話したいと思います。ご存知でしょうか。旧約聖書の時代、五代、イスラエルでは一般の人々の間で読み書きが一般的ではなかったので、人々の間で交わされた恋の証として、周囲にある特定の日常的なものがよく使われていたのです。こうした記念碑的な物体は石、こうして記念碑的な物体は石を積み重ねた形を取ることもあります。また結婚以来の文脈において契約を記念するための記念碑として井戸が使われた事例も知れています。はい、このスライドでイエス様はサマリア人たちに新しい契約、すなわち新約へと招いておられます。それは神様とメシアとしてのイエス様に再び焦点を当てたものです。26節でイエス様はその女性にこの自身が待ち望まれていたメシアであることははっきりとつけています。29節で女性が言うように私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。イエス様がこれをあらかにされてことで、彼女にとってすべてが変わりました。彼女は水瓶を置き去りにして村へ駆け込んで、待ち望まれていたメシアがかもしれないのイエス様について皆に伝えました。待ち望まれていた王についてです。このメッセージの始めで、井戸と物語はロマ通であり、結婚へとつながりものだと話しました。しかし、この箇所では私たちが通常結婚と捉えるような形で、イエス様がただ、一人の女性のために来られたという様子は見られません。人間としての姿を捉えて神様であるイエス様は人類と新しい契約を結ぼうとしておられます。その新しい契約の中にイエス様は長い間ユダヤ人たちに拒絶されてきたサマリア人たちをも含めておられるのです。神様はユダヤ人をご自分の花嫁、ご自身を花婿にみなしておられました。同じように、イエス様はキリスト教会にとっても花婿なのです。とはいえ、 私たちはまだその盛大な祝宴を待ち望んでいる最初です。来たるべき婚礼の宴の前兆は聖餐式という私たちの祝宴の中におられていますが、完全で終わりのない祝宴は、この世が新しく生まれる変わった後に訪れでしょう。十字架に書かれた子羊、すなわちイエス様が花婿となれるのです。クリハイさん、次。はい。ヨハネ黙示録19章6節か9節まで一緒に読みします。また、
また私は春一緒の声、大水の音、恥ずかしい愛の音の声、大水の音、あるいは万物の支配者である、我らの神である、主は弟である。私の喜び悲しみ、神を褒めたたえよう。
イエス様は人々をご自身の花嫁となるように招いておられます。教会の一員となるように招いておられます。私たちの死を超え、私たちが知る子の世を超えて、永遠の祝宴へと招いておられるのです。イエス様がサマリア人たちをもこの中に含めてくださったことに私は感謝いたします。サマリア人たちはユダヤ人の考えの中で長い間悪評にさらされてきました。井戸にやってきたその女性はサマリア人であることの裁量の模範と言えるような輝かしい存在ではありませんでした。それでもイエス様はサマリア人を免れました。それでもイエス様は彼女を招かれました。なぜなら、もしイエス様がサマリア人やその女性を受け入れることができるのなら、イエス様は私をも受け入れてくださるからです。イエス様はあなた方を受け入れてくださるのです。それは、血筋の問題ではありません。文化の問題ではありません。私たちの価値や知性、美しさ、原石的な成功、あるいはそのようなこととは一切関係ありません。私たちが輝える恥や起こした罪は私たちを排除するものではありません。なぜなら、イエス様が私たちのために道を備えてくださったからです。その道はイエス様を十字架へと導きましたが、まさにその苦しみによって私たちは贖われたのです。その苦しみこそが神様の深い愛を私たちに示しています。契約におけるすべての責任を喜んで背負ってくださる方ですから私たちに必要なのは謙虚にそれを受け入れてイエス様が私たちのためにしてくださったすべてのことを対して感謝の心を持って生きようと努めることだけです。私たちはユダヤ人だろうとサマリア人だろうと カナダ人だろうと、日本人だろうと、あるいはその他のいかなる民族に属していようと関係ありません。私たちはエレミヤのような預言者たちと通して神様が約束された永遠の契約の一員になることができるのです。聖フォーティーニの物語の少なくでもいくつかが真実であることを望みます。それらの物語はイエス様が自分のために何をしてくださったかを理解して、残りの生涯を与えられた契約に従って生きることを望んだ一人の女性について語っています。私はその姿に心を打たれます。皆さんはその契約に従って生きる覚悟がありますか？唯一の神様の愛と恵みの中で人生を歩む覚悟がありますか？神様とイエス様をより深く知るために生涯を捧げる覚悟がありますか？約束されたハッピーエンドは私が知る他のどんな結末よりも素晴らしいものです。そこで皆さんにお会いできることを願っています。それではお祈りしましょう。天の父なる神様、私たちはあなたの皆を賛美いたします。イエス様と十字架に感謝いたします。私たちへのあなたの偉大な愛によって結ばれたこの契約に感謝いたします。私たちはその愛に値しないものですが、それでもなおあなたは私たちをご自身のもとに招き続けてくださいます。私たちが自力で得たわけではないこの契約の一員となるように私たちを招いてください。その契約には私たちの理解や動力の及ばない計り知れないあがないの約束が込まれています。主よ、私たちがあなたの道を歩めるように私たちを導いてください。私たちが神様の深い愛、そして尊い恵みをより深く知ることができるように、私たちを導いてください。永遠の花婿であるイエス様の皆によってを祈りしています。アーメン。
アーメン。
ありがとうございます。
幸いのメッセージを心から感謝いたします。それでは皆さんご起立くださいまして、聖歌の267番、かばける我は上より賜うを賛美しつつこの朝の捧げ物をいたします。かばける我は上より賜う、命の水を慕い求む、長道かいにガタガタ。もうちょっと大きくしてください。イエスの愛、イエスの愛、海のごとく寄せきたる、栄えの波までを進む、我が喜び限りなし、恵みを降らす手ほどの雲、早も彼方に見え始めず、いよいよ熱く我祈れば、イエスよ直ちに に応えたまえ。イエスの愛、イエスの愛、海のごとく寄せきたる栄の波、我を包み、我が喜び限りなし、救いの川の流るまで、恵みの雨は降りしきりぬ、罪と汚れを洗い流し、我を恵みにまた繰り出す。の愛、ですの愛、海のごとく寄せきたる栄えの波、我を包み、我が喜び限りなし、救い清むる流れは今、身を力持って押し寄せきぬ、御業をたたえ叫ぶ声は、雨にも地にも響き渡る。イエスの愛、イエスの愛、海のごとく寄せきたる栄えの波、我を包み、我が喜び限りなし。それでは献金の感謝を吉田さんにお願いします。アーメン。それでは聖詠聖歌63番、包み込み玉を賛美して、ライカさんに祝祷をお願いをいたします。包み込み玉
イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の交わりがあなた方一度とともに、今も後も、とこしえにありますように。
アーメン。
はい。今日はちょっと特別なことがあります。最初にシモンさん、エリさんは結婚をおめでとうございます。これは旧約聖だけだから、ちょっと仲良し教会はちょっと新しいご夫婦の世界をちょっと本当に祝福したいので、今日はちょっと小さめ、ちょっとそういう祝福となります。だからシモンさん、エリさんは前に来てください。本当におめでとうございます。今日は少し一言があります。最初に聖書箇所をちょっと読みます。これはコロサイの人の手紙の3章で12節17節までに読みします。これじゃない、これかなはないんです。それゆえ、神の選ばれた者、聖なる、愛されている者として、あなた方は深い同情心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさい。互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても、互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そして、これはすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの及びとして完全なものです。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにこそあなた方も召されて、一体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。キリストの言葉をあなた方のうちに豊かに住まわせ、知恵を尽くして、互いに教え、互いに戒め、人賛美と礼の歌とにより、感謝にあふれて心から神に向かって歌いなさい。あなた方することが言葉より贖いによると問わず、すべて主イエスの名によってなし、主によって父なる神に感謝しなさい。今日は結婚らしいちょっと説教を伝えるんですけど、でもちょっと偶然にちょっとヨハネ4章になったから、でも本当に結婚には神様の一緒に結ぶことは本当に大事だと思います。私たちの生活のちょっと一歩一歩で神様といらっしゃるだから、いろいろの生活はちょっといろいろの難しいことがある、苦しむことがある、結婚の生活もそういうことが、だから今日は始めた結婚の生活に始めることで本当にこういうことを覚えさせてくれる神様と本当にいらっしゃることにしています。こういうことを覚えさせてください。では、これからはちょっと、仲良し教会はちょっと祈りをさせますから、ちょっと、神様、他の役員会もみんなをちょっと前に行くことで、本当にみんなを前に。はい。他の新井さん、中村さん、みんなは、清志さんもちょっと前の、はい、はい、
前にちょっと、
そう、一緒に、 仲良し教会のちょっと皆はちょっとできないんですけど、でも本当に役員会のためにちょっと前の方に見たこといいと思います。栗原さんもお願いしています。はい、そういう中にもいいと思います。本当に進んでいます家族もどうぞそう、本当にシモンさん、エリさんはちょっと本当に短い間ですけど祈りしたいんです。ちょっと生為さんをちょっと祈りします。後で私に祈りします。だから生為さん、
はい、
書い
てきました。お祈りします。愛する天の父なる神様、皆をあがめます。シモンさん、エリーさんが結婚に導かれましたことを本当に心から感謝いたします。これまでもシモンさん、エリーさん、それぞれの人生を神様が導いてこられたように、この先もお二人の歩みの一歩一歩神様が導いてくださいますように願います。またお二人を神の家族として迎えることができますことを心から嬉しく感謝いたします。神様は私たち一人一人を愛し、またこの教会を愛してくださっていることを感謝いたします。キリストの体としてお互いに必要な存在で互いに支えられています。そのことを私たちがこれからも学んでいくことができますように。イエス・キリストのもとにある許し、癒し、回復、それを本当に覚えながら、どうぞあなたの恵みと愛を分かち合っていくことができるように私たちを導いてください。シモンさん、エリーさんを神の家族としてお迎えできることを感謝し、皆さんの心にある祈りと合わせてイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。
愛する天のお父様、今日はシモンさんとエリさんのために祈りします。本当に結婚したことで本当に感謝しています。でもこれからも本当に導いてください。この生活の中に本当にいろいろがあることで、本当にそういう中に全ては神様の愛、神様の恵みをよく分かっているんです。毎日で二人も本当に神様の愛を見せてください。もうこれからもいろいろがまだあるんですけど、ちょっと生活は始まるだけですから、本当に何の仕事をするだ、何の家庭を作ることがまだわからないんですけど、でも本当にそういう全てはの中に神様を導いてください。もう本当に二人の愛のことで、二人の関係のことを守ってください。毎日で守ってください。もう毎日で導いてください。主イエス様の御名によって祈りします。
ありがとうございます。
ありがとうございます。今日はそういう聖書箇所をちょっと
挨拶したん
ですね。ありがとうございます。
ではもう一回おめでとうございます。今日は終わりにしました。ではこれからも教師さんお知らせのことをするんです。本当にありがとうございます。
おめでとうございました。それでは今日の報告をさせていただきます。今日はですね、午後コーヒータイムがございます。司会が吉野さん、説教が新井さんとなっております。来週の誠実の講師は東京中央教会から笹田和代牧師が来られます。司会が生為さんとなっております。午後は、初心者クラスと信徒クラス等がございます。なお水曜日は祈祷会が、2時から3時まで持たれます。3月からですね、コーヒータイム午後の集会の始まりが12時45分になりますので、どうぞ覚えてください。今日までは1時からの始まりですけども、15分早まるようになります。また来週と再来週の集会場所がですね、池水の6階第3会議室になります。池水っていうのは池袋の向こうのずっと端っこの方にある消防署がありますが、その隣にありますが、そこにあります池袋の産業プラザの6階で集会が持たれますので、どうぞ覚えてください。皆様の方から連絡事項ありますか？はい、なければお近くの方とお祈りの上で食事にしたいと思います。以上です。お祈りします。
Thank you.
一応入れときました、はい、この中に多分そっちに行ったと思います。まだまだでいいよ、取った2つとも取った、はい、OK だそうです。
Thank you。
クリアさん、よく賛美余韻でおいて、ごめんね、
すいません、
今来ちゃった
、6階山
ってショーク近
い今から
人
た
ち
が
入
ったえ、こうどうもありがとうございます。
はい、
そういう考え
で、はい、あ、ね、はい、あ、ごめ
ん、そうなんだけど、
あの、お対したいんだから、
では、あの、よろしいでしょうか。一曲賛美をした
後、今日は特別
です。
特別です。
あ、はい、なるべくね、そうじゃないと、他